というわけで、TBS のおもてラジプロなんですけど、
どうも、あのおもてラジの曲線てっちゃんです。
いや、なんかカチカチ山てっちゃんさんでしたけど、
じゃあ乾杯。クリアサヒ、
はい、あ、僕もクリアサヒ持ってる今右手に。
あ、シンクロニシティ、
シンクロニシティ。そして今日はですね、
はい、
いつものてっちゃんさんお呼びしてるんですけど、大阪、那覇、さらに沖縄市から、
うん、
吉郎さん、
はい、
お呼びしているという。
どうもこんばんは。あー、ごめんなさい、間違った。
え？こんばんは。ワンバンコ、
ミャウダーで。おんば、
いや、ミャウダー、
あ、切らないで、
ミャウダー。
まさき愛蔵です。ごめんなさい、
まさき愛蔵でもなく、
はい、
普段は沖縄そばをやっておられるという。
はい。
で、かき氷、ぜんざいか。
はい。
ぜんざい、はい。
ぜんざいもやっておられるという、吉郎さんで。
はい。そうなんです。
なんか、モテラジを聞いていただいてたらしくて。
そうなんですよ。
一回、この間の清水記者イベントの時に、僕は初めてお目にかかったんですよ。
うん、
で、なんか話してたら、こう盛り上がってきたんで、じゃあせっかくこうやって沖縄、大阪2限中継やってるから3限中継でもいいんじゃないかと。
うん。
で、時間が合えばやってみましょうということで、で、時間がたまたまなんか合うんじゃないかなと思って、てっちゃきに声かけてもらったら合うということで、今やって、てるんですよね。
はい。はい。
まあそんな感じでやっていこうかと思うんですけども、なんか、てっちゃんさん、どうしてました？
あのね、人生初の胃カメラ。
え？
受けましたよ。
胃カメラ？
胃カメラ。受けたことあります？
いやー、僕はあいにくないんですけど、吉郎さんはあるのかもしれないですよね。
ないっすね。
あ、ギリギリない。
ギリギリ。
もう、胃カメラやりますかって聞かれても、断ってます、全部、それを。
やりますか、
やりますか、
はい。
やります、後でやりますとかじゃなくて、断る。
断ります。
ああ。なるほどね。でも、てっちゃんは今回胃カメラ。
うん、やってみようってことで、
うん。
で、鼻と口から選べるって言うんだけど、鼻が、辛くないよってよく聞いてたから、
はい。
じゃあ鼻でって、
うんうんうん、
で鼻、じゃあ鼻ですねって言っていろいろ聞いてるうちに、
はい、
おえってなったら、
はい、
麻酔ちょっとね、麻痺するやつ追加しないといけないから口の方がいいんですけどってめっちゃ口進めるわけよ。
なんか見えてきたというか、なんかリスナーさんのね、ある方が、
うん、
定食屋行ってで、チキンカツとトンカツとありますけどって言われて、チキンカツって言ったら、トンカツにしときなさいよって言われた。
そうそうそう、うちのトンカツ美味しいよって。あ、そうなんですか。じゃあチキンカツ、
そう、
ちょっと鳥傷んでるかもね。
なんかこの、選べない感じ。
そう、選べない感。
最初から運命が決まってる感じ。
うん。
口の方が高いとかそういうことじゃない？
いや、そんなことなくて、
はい、
口だったけど進化して鼻もいけるようになったっていうのが胃カメラなんですよ。
なんか胃カメラって口で噛んだりとかするらしいですよね。
でしょ？じゃあ鼻がいいでしょ？
鼻では噛まないからね。
鼻、うん。
鼻噛むけど、
うん。
でもカメラは噛まんからね。
うん。で、鼻って言って、
うん。
あ、そうですか。でももう失敗したらもう一回、じゃあ口でも大丈夫ですかって言われて。いや、鼻でって。失敗とかしないでください。鼻でって。あ、そうですか。じゃあ一応鼻の方も一応 OK ということでいいですかって。だから僕 OK って言ってないのに、もうずーっと口進めるわけよ。でもさ、その病院の診察室みたいなところ、めっちゃ鼻でもいけますとか書いてるわけ。
はい。
鼻始めましたみたいな。
いや、俺あれですよね、マクドナルドの、メニュー置かないみたいな戦略。
そうそうそうそう。
チーズバーガー頼まれたらやってられないんですよ。
鼻でみたいな。あ、じゃあ鼻でって。
はい、う
ん。で、それで、なんか薬飲まされて、
はい。
15分ぐらい待ったら、今度は鼻の中に注射器で、めっちゃなんかドロッとした液体入れてくるわけよ。
え、鼻に注射器突っ込むの？
うん。いや、なんか針がないやつ。チューってやつ。
あの、トータルリコールのシワみたいな。
そうそうそう。で、これ、ゴクンって飲み込んでいいですけど、あの、喉が腫れてるように感じますけど、腫れてないですからねって。ああ、わかりましたって、めっちゃ入れてくるわけよ。ドロッとした麻酔の液体を。
はい、
で、ごくんごくんって飲むんだけど。
あ、喉に入っていくのね。
そうそうそう。これ
味うまいですか？
いや、味とかじゃなくて、喉がもうめっちゃ腫れて。
え、それ麻酔液なの？
麻酔液。
じゃあ、味とかっていうか、舌が痺れてくるんですよね。
なんかジェルみたいな感じ。
どんどん麻痺していくんですよ、
ね。そうそう。だけど、あの、喉腫れてないって言うけど、俺の中でも扁桃炎マックスぐらい腫れてて。
はい。
息ができないって。
うんうんうん、
苦しいって言って、じゃあ反対側の鼻にも入れますねって。で、はぁってなってる時に、
はい、
じゃあこれ追加の麻酔なんでって言って、また今度は口から飲んで。
それ、どんだけ麻酔
する？めっちゃ麻酔するわけよ。
いや。
しかもこの麻酔どっかで見覚えあんなって名前見たら、
はい、
これ再貧困女子で、あの中学生の女の子が、あのお母さんと障害を持った弟を養うために、この援助交際をしてた時に、あそこに塗ってた麻酔だなって。
あ、
何も感じなくする。
ああ、もうこれから、てっちゃん、鼻からチンポ入れられる勢いなんです
。勢いだし、いら待ちをされる可能性も。
おお
って口って言ったよね、本村さん。
あなたが鼻って言ったんだよって。
うん、どっちがいいって、ボロンって出されて、先生。口でって。
ああ、やっぱりこうなっちゃうんだ。
で、それで、しかもまた放置よ。麻酔が効くまで
って。そうなんや。
しかもさ、胃カメラだから前日夜9時までしか食べ物食べちゃダメで。
あ、なんかてっちゃん、胃がなんか、明日胃カメラだから、飲めないし食えないんだみたいなこと言ってましたね。
そう、アピールしてたでしょ。
うん、アピールしてた。
で、起きても水しか飲んじゃダメなのよ。
え、もうその時点で病気になる。
だからもう病気よ。あの、喉から口にガンガン麻酔入れられてる健康な人いないでしょ、う
ん、イングレス前剤ならばいけるの？
ダメ。
それはダメ。
イングレス前菜に。
ちょくちょく入れてください。
じゃあ、あの、麻酔液で作ったらいいかもしれない。麻酔を凍らしてガリガリガリガリガリ。
胃カメラ前菜とか作らんと。
そうね。これ食べたら、あの、麻痺してくるんだよって。
うん、うん、うん。もう何もわかんのね。
うん。
うん、
で、お腹も空いたし、この日初めて口にしたのは麻酔チェルだし、喉パンパンに腫れてるし、いや、腫れてないんだけど。
いや、嘘か。
そう、腫れてるように思うっていう感覚らしい。
あ、で、右半身失調みたいな。
そうそうそうそう。左半身失調。
あ、左半身。
そう、本当はいるけど見えないって。っていうことで、じゃあ準備できたんでって入ったわけよ。
はい。
そしたら、めっちゃティッシュとかベッドに置かされて。めっちゃ、しかもあれだよ。あの、普通のティッシュじゃなくて、キッチンペーパーみたいなやつを大量に20枚ぐらいバシバシバシバシバシって先生が取って、
うん、
で、あの、よだれとか鼻水とか全部出してねって、ここに。俺何されるんだろうと思って。じゃあ横になってって言ったら、ウィンウィンウィンっていうのが出てくるわけよ。
はい。いよいよ。
いよいよ。そしたら、あ、これが胃カメラだよって。
うん、どう見てもチンポなんですけど、みたいな。ではなく。
うん。ちゃんと細くてね。
あ、細かったね。
うん。うん、ケーブルみたいなやつが、うん。ウィンウィンって動いてて。
うん、うん。
で、これ今から鼻に入れますって。
はい。
で、鼻に入れた後、ごっくんしてねって言ったらごっくんしてねって。
何それ。
あの、喉に通るときに。
オプションでしょ、それオプション。
オプションそんな、それ有料オプションじゃないんです。軌道と、食道があるから、食道に入れたいから、ごっくんしてね。
おー。
いや、喉ってほら、気道と食道で分かれてるやん。
ま、ごっくんって言っても3000ぐらいします。え？
5000? 保険聞いて200円ぐらいなんで。 はい、じゃあごっくんしますって言って、で、もう、この、胃カメラにめっちゃジェル塗りたくるわけよ、
また。また。
びちゃびちゃに。垂れてるわけよ。先生も手ぬらぬらよ。
もうエイリアンみたいになって
る。もうウィンウィンってめっちゃ動いてるし。これ、俺どうなるんだろうと思って。うん、じゃあ鼻に塗って。
はい。
で、ズルズルズルって入れられると。はい。麻酔効いてるって言っても、結構太いのが鼻に入っていく感覚わかるわけ。
うん。
で、喉に来たら、喉腫れてるから痛いのよ。
うん、うん。
腫れてないんだけど。
うん。
で、あ、来たって。もで、はい、ここでごっくんって。
うん、うん。
あって、うんうん。はい、はい、上手にできましたねって、うんうん。食堂に入りましたよって言ったら、うん、あの目の前に、
はい、
あのめっちゃ俺の食堂が映されて
る。見せられんの？
そう、見せられる。で、このままどんどんどんどん入れますねって。うん
で、ひだひだの中を。
入れるところにも、だから追加ジェルをどんどんケーブルに塗っていって入っていって。
追加ジェル。
もう鼻がもうびちゃびちゃだわけよ。
うん。鼻なんかにせなけりゃよかったって。
そうそうそう。で、はい、胃に入りましたって。
うん。
で、ちょっと胃膨らましたいんで空気入れますね。
え？
なんかケーブルから空気がシュコーって入って
る。何してくれてんねん。
おお。胃が膨らむと。
うん。勝手に膨らますの。
ゲップ我慢しないで出してくださいって。
はい。
そしたら、もうゲップどころじゃないよ。空気が。
うん。
で、俺がおえってあるから、また空気入れてくるわけよ。出していいって言ったけど、また入れるからねって。
うんうん
うん。めちゃくちゃ辛くて、この空気が。
はい。
なんかお腹パンパンになってるわけ。
うん。
で、その後、今度水入れますねって、ちょっとお腹ひんやりするかもって。
うん、
そしたら、胃カメラ、俺の胃に突発したカメラから水がシュコーって出るのが分かるわけよ。
すげえ。
なんでもできんねんね。
そうそうそう。そしたら、ああ、お腹冷たいって、
うん。
お腹に出されてる感じがすごい分かるわけ。うんうんうん、
で、やらないか、ボーイがしょんべんされた。え？やらないかで、しょんべんしますよね、あれね。
そうそうそうそう。
あの状態。
あれ
はあったかいか。
あれはあったかいですよね。
僕のは冷たい。で、胃の中をグリングリ見渡されて。
はい。
なんかね、苦しくて切なくて、俺の胃も見られてると思うと、
はい、
自然に涙が出てきて、辛さもあって。で、空気は入れ続けるか、うるるって。で、水入れられるとお腹冷えてお腹痛いし。なんかもうね、もうめちゃくちゃな感じなのよ。
なんかもうカメラとかっていう切り捨てができないぐらいすごいんですね。
うん、で、あ、はい、ここちょっと荒れてるみたいだけど問題ないね。じゃあ次行こうねって言って、めっちゃ写真とか撮られて胃の中。カシュカシュとか言ってて。
はあ。
で、その間俺は口からよだれ、鼻からジェル、
うん、
目から涙。
うん、
しかも、ツーって。なんか、めちゃくちゃ悲しくなって。
まあ、言ったらなんか、両辱じゃないですか。
だから、早く終わってって。
そう。早く終わってっていう。
お願い。もう、抵抗しないから早く終わってって、本当に。
うん、
もう結構ね、遅刻と思うのよ、カメラ。
はい。
ウィンウィン動いて。うん、で、俺の胃の中のヒダヒダとか。
はい。
なんか、ここ見えづらいからちょっと水かけますねって言って、水をピシュッ。
ああ勝手にかけんなよ。
でもう少し終わるからねって。
うん、
大丈夫だよって、手ぎゅって。
うん、
でも先生の手、ジェルまみれだから手が。
で、何が発見されんのそれで。
で、それで、
うん、
はい、終わりましたって言って、はい、ニルニルニルニル出すのよ。
はい、
カメラを俺の鼻から、
うん。
で、ビシーってケーブル拭いて、
うん
で、看護婦さんに、初めてだったから辛かったでしょって言ったら、
うん、
なんか、悲しくなりましたって。涙を拭いた看護婦さんが、悲しくなった、ブホーって。悲しいみたいな。で、鼻水とかもうなんか、よだれとかいっぱい拭いて、
うん、
で、座って、その、撮ったカメラがもう現像されてるのよ。
もう
あ、現像じゃなくて、そのパソコンに映し出されてるわ
け。パソコンね。
そうそうそう。で、それで、大丈夫ですね。何もないですって。
じゃあ何のためにしたんすか。
いや、だから、バリウム飲んだ時に、影があったって。
はい、ほう。
これバリウムの影ですねって。
バカじゃないの。頭悪いんじゃない。
そうですかって。
うん。
わかりました。何もなかったならなかったでよかったです。貴重な経験でした。じゃあ一応、念のためピロリ菌の検査もしときましょうって。
うんうんうん。
あ、どうせなら。
流行りのね。
そうそうそう。
血液薬も
あるんでって。
うんうん、
あ、じゃあお願いしますって言って。
うんうん、
じゃあ、ピロリ菌で待ってたのよ、また。
うんうん。あ、すぐわかんねえ。
いや、なんか、うん。まあ、注射を待ってた。
ああ、結果とかじゃなくて。
うん。で、注射待ってたら、本村さんって呼ばれて、行ったら、
うんうん、
何の検査ですかって言われて、
うん、
いや、ピロリ菌って、ああ、ピロリ菌、じゃあもう少し待っといてくださいって、なんで言うんだろう。
じゃあ、何を用意してたんよ。
わかんない。で、着いたら、ピロリ菌ですよねって、また念をされて、
うん
で、めっちゃ腕、パンパンパンってさる、
はい。
血管出すために、あれ、ああ、もう少し力、あ、親指、中に入れたり出したりしてって。
うん、
で、グーパーグーパーして、ふんって。
はい。
で、血液取られて、
はい。
一週間後に分かりますんで、また来てくださいって。
はい。
で、昨日ですよ。
はい。
一週間後。
はい。
で、そのね、前回胃カメラと、
はい。
カメラの写真を見ながら、ピロリ菌いなかったですって。
あ、すごい。
いなかったですが、
うん、
いて欲しかったって。
え？
この胃カメラの写真を見る限り、
うん、
これピロリ菌がいるような胃なんだよねって。
荒れてると。
そうそうそう。ちょっとこの白いところがあるんだけど、
うん、
これは荒れてるかピロリ菌の二択ぐらいで、僕はちょっとピロリ菌じゃないかなと思ってるみたいな。
はい。でもいなかったんですよ。
そう、いなかった。だからいなかったんだよねって。あ、どうしたらいいんですかって言ったら、
うん、
別の検査があるって。今度は呼吸法の検査。
呼吸法？
なんか、
こうみたいな。
そうそう、なんか薬を飲んで、専門の。で、ゆっくりした後に、ブ、
うん、
ーって袋に入れたら、その息にピロリ菌が混じ、なんか、その、引っかかるのが混じってる検査で、これはね、精度高いみたいに。
最初からそっちやれよ。
最初からそっちやれよ。あ、そうですか。こう受けた方がいいと思うんだよね。保険でできるから。
はい。
1000円もしないはずみたいな。
はい。
もう1000円もしないって言われても、なんで前回やらんかったんだろうと思いつつ、先生もピロ引いて欲しかったな、みたいな。
意味が分か
る。いや、いて欲しくないんだけど。っていうことで、
うん、
来週の金曜日もう一回検査受けられます。
いや、保険の点数が美味しいんだよね、みたいな。
いや、
感じなんですかね。
いや、感じもあるし、
うん、
胃カメラのこの悲しさ、
うん、
早く終わってっていう切なさ。
ちょっと鼻が結構なんか楽だって言われてたのに結構激しかったじゃないですか。
うん、だって最初は優しくするってみんな言うんですよ。
これ口からやったらどうなるんですか。
相
当やばいじゃないですか。
あおって。でも、ちゃんとごっくんしないと。
ゲロまみれになるよ、なりますよね、これ。
いや、ゲロないんですよ。何も食べてないから。
ああ、そっか。あ、だから食わさないんだ。
うん。
わあ、手びちとか食べたら大変なことになった。
おぉ、ありがとうございます。うち、米初そばでは手びちがあります、
ね。だって胃カメラ見た瞬間、先生が怒るよ。
え？
何も食べないでって言ったけど、胃の中に手びちがあるんだけど。
でも食べてないんですってなったらどうします？
乳首、うーんってされる。乳首にめっちゃジェル塗られて。2時間は乳首感じない
から。ピロリ菌はいなかったけど、手びちはいるみたいな。
血液検査で手びちがいるってなかったら怖いよ。
いてほしかったなって。
いてほしかった。いやーもうほんとね、胃カメラなんか受けるもんじゃない、うん、
いや、とか受けてないんですけど、僕も。
でもね、1回ぐらいはいいかも。
ええ
ー、いや、なんか経験よ、経験。
ほう。
いや
なんかね、悲しい気持ちになる。無条件に。
今の聞いただけで息が詰まりそう。
両軸を体験できるっていうやっぱりことですもんね。これね、その、なんか漫画のなんかほら、ひどいシーンを置き換えてなんか体験できるみたいな感じになるわけですよね。辛いっすね、これは。
でも、てっちゃんのその理屈やったら、あれじゃないですか。 ホモレイプとかも受けとくべきみたいな話になってく
る。いやでも、チンチン好きじゃないって。
いや、好きとか嫌いとかじゃなくて体験でしょ。
いや、だから、ホモレイプはレイプじゃん。胃カメラはレイプじゃないでしょ。
まあ似たようなもんじゃないですか。
なんか、ケツからカメラ入れる検査とかあるんですかね。
ありますね。
もうそれも、それでいいじゃないですか。
大腸検査。大腸検査の場合は、
はい。
下剤2リットル飲まないといけないんですよ。
うんうんうん、
で、腸の中を全部きれいにして、
うん、
で、お尻の穴からカメラ入れる。
ほう。え、それってかなり太いやつ入れるんですかね。
なんで？
いや、だからちょっとやっぱ訓練次第なんじゃないですかね。慣れるまでは。
あの、ゴムのなんか、あの、チンチンみたいな、針型みたいなやつあるじゃないですか。
はい。
ああいう形のカメラやったら楽しくできるんかもしれないですよね。
何が楽しくできるんですか？何が楽、誰が楽しいんですかそれ。
気が紛れるみたいな。
それ、カメラじゃない、ただのディルドですよね。
いや、なんか医者となんか話も盛り上がりそうですね。
何の
いいっすね、これ、みたいな感じで。
あ、これ、これ当たりま、ああ、ああ、当たりそう。あ、ここら辺に、ああ、そういうこと。ああ、取られてますか？ちょっと、ああ、ちょうね。
で、来週も来いよなって、ペッて。
検査の結果教えてやるぜって。
はあ、やっぱり検査ってしんどいですよね。やめた方がいいし、バリウムがそもそも、バリウム良くないって言うじゃないですか。
良くないって言うよ。
鉛ですよね、なんか。
バリウム自体の検査、自体が本当に百害あって一利なしみたいなこと言われません？
ああ、そうなんですか。
バリウム、だって残ったらめっちゃ病気になるみたいだし。
あとめちゃめちゃ下剤飲まされますもんね、なんか。
うん。
めちゃ下剤飲む検査って何よってなり
ますか？でも俺あの、ちょっとこれ、うちのポッドキャストで話したことあるんですけど、バリウムって結構うまいんですよね。
うん。
うまい。
うまい。
うん。あと、あの、発泡剤、最初に飲むじゃないですか、なんか。
シュワシュワのやつ。
シュワシュワ。あれ、ちょっとうまいんですよね。
あの、お菓子感
がある。しないでねって。
お菓子感がすごいある。
そうですね。だその、要するに何も食ってないから、前日から。
うん。
喉もちょっと乾き気味だし。
うん。
なんかめっちゃうまいわって なりましたね。最近やったんですけど。
うまかったんですけど。
うん。
検査自体は本当に不愉快なもので。
うん。
なんか延々ぐるぐる回されて。
そう。
もう死ぬほど取られて、それでもまだもう一回取りますんでって、お前人の体やからって、どんだけ被爆させられんねん
って。はい、はい、い
やでも、
はい、そのまま。
でね、また、
はい、
そう。で、そうやってね、なんかでもそんなレントゲンぐらい大したことないよみたいなこと言うじゃないですか。
ああ
それで、なんか、怯えるやつとかって、科学とかそういうの知らない、ドジンとかって言われるじゃないですか。とかって言ってるくせに、それを取ってる医者ね。
うん。
壁の向こうで完全防備なんですよ。
そう
嘘やん。
一緒の部屋で一緒に、なんか親指のボタンで取ってほしいよね。
そうそう、横に一緒に並んで、
う
ん、
そう。
たまに一緒に映ったりね。
全然危険がないんやったら一緒に並んで取ろうよって。
あ、確かに。めっちゃ閉めてからすぐ戻ってくるじゃないですか。
そう。
早すぎるからもうちょっと長くいても、なんつうのもうちょっと遅く戻ってきてもらいたいっつうか。マッハで戻ってくるから。
いや、ほら、何回も浴びるから。レントゲン臭。蕎麦湯みたいなもんよ。
どういうこと？
だから、富士蕎麦の蕎麦は、10割とか10割とかじゃないんですよ。おそらく2割ぐらいの。2割もないかもしれない。だけど、
うん、
同じ蕎麦を大量に茹でるから、
はい、
蕎麦湯ができるみたいな。
でもそれ以上に小麦粉湯がもっとできてますよね。
できてますね。
でも小麦粉湯も飲んどこうみたいなこと？
うん、悪くないでしょ。だって小麦粉、水はビールだもん。
いや、まあ別に悪くないし、栄養もあるんかもしれへんけど、
うん。
昨今のグルテンフリーみたいな思想から言ったらもう毒水ですよね。
だグルテンフリーとか言い出したらどうしようもないでしょ、もう何
グルテンフリー教があるじゃないですか。
いや、いいよ、いいと思う。グルテンフリーなんだって、私って。いや、全然いいけど。
じゃあ、富士蕎麦の蕎麦湯飲めって。
いや、でも蕎麦はほら、小麦じゃないからって。
いや、だから、蕎麦湯は小麦じゃないよ、そら。
うん。
あの、とわり蕎麦やったら、まあ、いける場合もあるでしょう、と。
うん。
でも、2割ですよ、って。
でも、大量の2割。
大量の2割やけど、大量の2割を取るために、大量の8割を取らないといけないですよ。そこにはグルテン。
小麦湯ってなくない？
え、だから、その、2割そばの場合やったら、8割小麦のエキスですよ。
パスタ茹でた時になんかそういうエキス出るのかな？
エキスが、エキスかどうか知らんけど、白く濁ってるでしょ？
確かに濁ってる。
ドロドロでしょ？で、あれがだからあの蕎麦湯じゃならぬ小麦湯でしょ？
お
ー。あと、うどん茹でた時のあの、なんちゅうんですか、四国のあの、溝とかが、
うん、
ものすごい、高松とかの溝がむちゃくちゃ汚染されてるっていう。川とか。
なんで？
え、うどんの、うどん湯をバンバン捨てるから。
ひどくない？
なんすか、それは毒なんすか？
いや、別に。
なんか、汚染されてる。
いや、でも、汚染されるんですよ、毒。あの、うどん自体は別に毒じゃないし、みんなが美味しく食べるものじゃないですか。
はい。
でも、それを大量に川に流したりとかすると
魚が喜ぶ、
まあ、なんかいろんな、いろんなものがなんか湧いてきそうですよね。あんまりよろしくないっていうか、汚くなってきます。どんどんどんどん。もうガンガン流しますから、それは別にみんな、あの、うどん湯だーって言って喜んで飲んでくれたりとかしないじゃないですか。
うん。やっぱ蕎麦湯だよな。
全部ザバーって。
だって蕎麦茶もあるし。
でもね、うどん湯だってパスタ湯だって、好きな人は飲むのかもしれないですよ。
いやいやいや、蕎麦湯は健康志向で飲むからね。
もうほんまに健康かどうかわかんないし、あの、小麦湯だってもしかしたら健康、小麦湯健康法の人にとっては健康なのかもしれないじゃないですか。
小麦湯って何よ。
なんか栄養たっぷりの湯であることには変わりないわけやないですか。
え、そうなの？
いや、だって小麦の成分が溶け出しとんねんから。
いや、だから蕎麦粉は、あ、蕎麦湯は、蕎麦のルチンが溶け出してるからいいよって。
うんうんうんうん。
そのルチンが取りたいのよ。じゃあ。サプリで出れば問題ないんだけど、飲む必要すらないんだけど。
蕎麦湯じゃない、小麦湯は、
うん。
グルテンなども溶け出してるでしょ、
ね。あとやっぱり、かっこよさ。
うん。
やっぱり蕎麦湯を、で締めてかっこよさみたいなのがあるじゃないですか、そういう世界って。
沖縄蕎麦湯もあんの？
ない。
ないないない。
飲まないの？
飲まない。
ああ、飲まない。そんな文化がないですよ、だから同じ蕎麦でも。同じ蕎麦ではないですけど、名前は同じでも。
これが不思議ですよね、蕎麦だけは飲むと。
いや、だから、あの、当時の人が作ったんだよ。
うん。
あの、この湯飲むと、粋だぜ、みたいな。
うんうんうん。
絶対。健康なんかあるわけないでしょ。うん、
健康なんてあるわけない。
蕎麦湯飲んだかって何よって。
うん。いや、だけど。美味しいだけの話じゃないですか。
だけど、いや、美味しくもない、そんなになんか。
いや、だからそれ。
ぬるっとしてる。
え、だからそれって、ちゃん、本当の、あの、蕎麦湯飲んだことないから、じゃ
ない。ひどくない。ひどくない？
なんすか、蕎麦屋っちゅうのはうまいんすか？しょっぱいんすか？しょっぱくはない。
いや、なんかぬるっとしてます。
全然しょっぱくないから、
うん、
蕎麦湯にあの、つゆを入れたりとか。
あとは、あの、焼酎で割ったりしますね。
焼酎で割る？
あの、蕎麦屋さんに行ったらポットで蕎麦湯出してくれて、
はあ、
それで焼酎お湯割り。
はあ、
蕎麦湯割りで。それは飲んだことあるけど、まあ、美味しかったですね。
おぉ、ね、蕎麦焼酎とかそういうのもあるんですよね。
はいはい。
蕎麦焼酎もありますね。小麦。
そういう。
小麦の焼酎もありますけどね。
おぉ。なんか、かっこつけてる気がしないでもないっていうか。
どういうかまあ、だから、あれですやん。お粥みたいなもんですやん。
お粥は嫌いですからね、僕。
うん、思い湯というか。
お
米のなんかすっごいドロンとしたあの研ぎ汁みたいなのに塩とか醤油とかで味整えて
お
飲んだりとかしません？
いやー、マジっすか。
で、それの小麦版もあってもいいし、蕎麦湯は基本そういう感じのやつに塩気をつけて、ちょっと飲んでいきましょうよっていう運動なんで。
なるほど。
別にまずいものではないし、飲みたい人は飲んだら、みたいな。
はぁ。なんかちょっとやっぱり文化が違うってことなんですかね、これは。
違うというか、お蕎麦以外があんまりその、うどんの茹で汁飲もうとかっていうのを発想がないからね。
うん。
パスタの茹で汁飲もうとかっていう。いや、あんのかもしれないですけど、パスタの茹で汁をなんかしようみたいなのは、もしかしたら。
パスタはなんか乳化させようとするよね。
あ、そうそうそう。その茹で汁を利用して。
そう、茹で汁を利用して、そのなんだっけ、オリーブオイルとずっと。そう、
混ぜて。
ああ。
乳化乳化って。
うん。うんうん、
なんかあの動画見るのめっちゃ好き。
え？
いや、パスタ作る動画見ると、うん、めっちゃあの乳化が大切なんだって。でめっちゃ茹で汁入れ
て。乳化って何？
油と水が混ざることです。
乳化って言うんですか？
はい。
地下って書いて乳化ですか？
そうそう、乳化現象。だからあの家系ラーメンとか二郎とかは、
うんうんうん、
その油と水が混ざった乳化されてる店舗があったりするんですよ。うんうん、ここは乳化すげーみたいなとか。
あの、乳化率の調べ方知ってるよね。
泡が立ってるってい
う。
だからなんだっけ、ペペロンチーノか。
うん、
それもなんか作るときは乳化が大切なんですみたいなこと言ってて、なるほどな。
そう、乳化させるやり方があったりとかしますよね。
うん。
あの、茹で汁と、あの、油、
オリーブオイル、
茹で汁混ぜて。
茹で汁。
で、そこに味の素っていう。
そう、ドーンって。
そう、ドーンって。味の素入れて、これが大事なんだって。
一応、乳化剤もありますからね。
おー、確かに。乳化させないのが好きな人もいますしね。
いますね。乳化。
乳化してたらなんかもう、ここの、ああ、もう今日はこの店ダメだ、みたいな。
ダメだって。あ、店主もうなだれてるって。まさかって言ったら、カップルって。
うん。そうなんですよね。あ、だから、てっちゃんさんは別になんか、あの、病があって、鼻カメラ飲んだわけじゃなく。
病があるかもねって。
うん。
だかもねの連続じゃん、病院って。
うん。
そういう商売ですよ。
確かにね。
かもねって。
そういう
大丈夫かもねとか、ダメかもねみたいな。
まあそういうビッグウェーブに乗るのが好きなところありますからね。てっちゃんさんは。
おー、俺ある。
うん。僕はもう絶対嫌やし、なんかもう関わりたくないとかって思っちゃうけど。
行かないですか？もう病院は全然。
もうよっぽど苦しんでどうにもならないって時以外行かないですね。
ほう。
前。
豚さん、大体パブロンで治すんで。
だ俺もね、それ聞いて、その放送を聞いてですよ。
はい。
まあ、パブロンで直せるんだなっていうことが分かりましたね。
あ、認識を。
聞いた、本当に。
聞いたでしょ
う。おぉ、もう本当にシャブかと思うぐらいの。
いや、シャブなんですよ、あれ。
本当に。
よくないですよ、
パブロンも聞くし、パブロンの偽物みたいなやつも聞くんですよ。
大黒ドラッグで売ってるやつでしょ。
そう、金色のやつ。
うちの妹が大黒ドラッグで働いてるんですけど。
はい。
あのね、パブロンってなんかすげえいぶかしげな目で俺を見るんですよ。
え、なんで？
で、二袋飲むって言ったらもうちょっとしばらくなんか、なんつうの？警戒するっていうか。なんか多分、やっぱりその俺がハイになるかどうか見極めてたのかどうか知りませんが。
はい。
まあでも要するにね、豚尾さんが二袋行くっていう話してたんで。
はい。きつかったらね。
うん。なんか俺もだめっちゃきつい時があって、もうこれ、5日間ぐらい、ふさふくろ行ってたんですけど、
はい、
いやー、うん、なんか、仕事も頑張れましたね。すごく。
なんか、すっと収まっていく
うん、なんか、その、何ですか、プラシボ効果っていうんですか、そういうのかもしれないんですけど、
はい、
全然普通に行けるな、みたいな、風邪ひいてるけど。
よくない。
なんか知らんけど。
風邪の時は休むべきなのに。
いや、まあ、ねえ、まあ、休めなかったもんですから、これがまた。
でも、休んだら休んだら悪化したりするからね、これが難しいとこなんですよ。
だ一応、だから、そのビールも、僕、風邪ひいてる時でも、インフルエンザでも、一応ビールは飲むようにしてるんですよ。
一応。
一応。だから、本当にきつい時も、ちょっと、量を減らすっていうか、一応飲めるかなって試すとですね、飲めるんですよ、風邪の時結構、はい。喉も渇いたりするし。はい、で、しかもなんか全然酔わないんですよね、風邪ひいてる時に。なんか、結構これおすすめしたい。したいですね。やっぱり、なんかテンションも一応上がるので、酒飲んでるから。
はい、
風邪ひいてる時の、まあ、パブロンか、もしくはビール。
あ、でも、ビールでパブロン飲んだりする。
あ、行きました、行きました。
もうダメよ。
あれいいっすね。
あれいい、あれいい。
いいっす
ね。ありじゃないからね。めちゃくちゃ肝臓にパワーかけてるからね、それ。
ああ、ほら、集合伝説も飲めばいいさ、てっちゃんさん。
そうそうそうそうそうそうそう、この間の。
とパブロンと。
この間持ってきてくれて、俺、なんか初めて見て、その集合伝説っていう、あの薬を。
超メジャーっすよ、沖縄ではもう。
って、こんなん大学で開発しましたみたいな。
そうそう。あれ、飲む前に飲んで、
はい。
で、さらに寝る前にも飲んだりとかしたら、めちゃめちゃ効きますよ。あれ、一袋だけだったらあんま効かないですよ。
うん。
なるほど。
あんまり気にせずに、量を気にせずに、もう気づいたら飲むっていう方法。
あれ、つまみでいいですね、もうね。
気づいた。
めちゃくちゃ効きますね、
あれ。あれのせいかなんか知らんけど、でもあの日、もう、8時間ぐらい飲んでたんでしたっけ？
飲んでたね。飲んだ後にドンスペ食べたからね。
そう、飲み放題で8時間、6時間は飲んで、飲み放題食べ放題で、で、その後、さらに青森のボトルで飲んでて、
ほう。
で、その後、てっちゃんがドンスペ食べたいって言うから、ドンスペ食べて、僕は沖縄そば食べて、それでも次の日割とケロッとしてましたからね。
聞いたんだじゃん。
聞いたのかもしれない。
だんだん効かなくはなってくるんで、そのやっぱり、量を増やす必要が、やっぱ出てくるんですけどね。
あ、パブロ。それとかパブロンも一緒だ、ね、
そうそうそう。そう、全く。
耐性できてくるともうやばいですよ、本当に。
でもパブロン耐性っていうか、あれはだから風邪のきつさなんですよね。
なんかきつさっていうか中毒ですよ。
喉がなんかこう、異常に痛くって、一袋飲んでも、刺して、変わらへんなっていう時は、二袋、三袋、喉が痛くなくなるまで飲むべきはべきなんですよね、あれ。
違うからね。もう絶対中毒になるからな。
あともしそれで、それでっていうかまた二日酔いの話なんですけど、二日酔いの直し方はまた俺もあってですね。
はい。
やっぱり、ビールでバファリンとか飲むとめちゃめちゃ治ります、すぐ。
やばくない
？頭痛いのとかですよ。うん、僕は仕事の時って本当、もう全く車乗らないんで。
うんうんうん、
ぶっちゃけ朝で飲んでもまあ別に大丈夫なんですよ。だからそれでその前日にめちゃめちゃ飲んだ時に、
うん、
やべえ、二日酔いだって頭向いてっていう時には、うんうんうん、とにかく頭痛薬、
うんうんうん、
頭痛薬をビールで飲んだらめっちゃすぐ治りますよ。
シャキッと？
シャキッと、もう本当に。あと一本飲んじゃおうかな、みたいな。
めっちゃ豚尾さんと気合いそう。
でも喉とか腫れてんの放置したらひどくなりますからね。今まで若い時もそれで何回もひどい目に遭ってるわけですよ。
麻酔させられたの喉に。
そう、最後本当に医者行ってなんか切除しようかとか麻酔打とかとかってそんなレベルまで行って、うん、もうひどい腫れやねみたいな。
どんだけ喉に突っ込まれたんですか、武藤さん。
扁桃腺。でもね、
むちゃしすぎよ。
大きいとかですか。
うん。でもパブロン覚えてから全然腫れなくなった。
待って、パブロン覚えてから言い方がやばい。
喉に違和感あるときは、その喉を徹底的に潰すっていう。パブロンとかで、火種のうちに徹底的に潰すみたいなのをしてから、喉腫れて腫れてしょうがないみたいな。もう本当に扁桃腺、君やばいねって、切除せなあかんよみたいなこと言われてた僕がですよ、パブロンで。もう完全に抑え込むっていうのを知っちゃって。
豚さん誕生日プレゼントとかパブロンがいいですね。
うん。
これ、この、扁桃腺の話でちょっと思い出した話があるんですけど、はい、うちの親父がですね、はい、僕が小5とか6ぐらいの時に、もう足の裏がひび割れてですね。
ひび割れ。
すごいんですよ。もう、なんつうの、本当に土の断層みたいです。もうとにかくひび割れがすごくて。で、それ、これがもう、なんつうか、もう床中に散らばってたんですよ。このカスっていうか、うんうん、割れて、皮膚が硬くなって、それが鱗みたいになって取れてしまって、
はい、
それがもう家中に散らばるみたいな、もうそれをもう毎朝みんなで掃除するみたいな日課があったんですけど、それがすごいもう足が、とにかくもう歩けないぐらいもう、ひび割れて。
どんな病気やろ、
なんじゃこりゃと。思って、それで病院行ったら、扁桃腺を切りましょうと。
え？
え？
はい。ちょっと病名とかは僕は知らないんですけど、
はい、
扁桃腺が影響してる病気です。ということで、扁桃腺を切ったら、
うん、
一発で治りましたね。
扁桃腺って何なんですかね。
わからない、これは。
いや、
謎の機能
でしょ、これは。風邪とかウイルスとかを守るところでしょ。
いや、扁桃腺のせいでひどくなるね。
いや、だから扁桃腺がなかったら、
うん、
脳に行くから。
でも切って捨てたりとかするで。
うん、切ったらもうバッチリ治りました、もう。
切ったら切ったでなんとかなるわけ
だからいらんねえやないか、
当然。いらんとか言われても困るんですよ、こっちも。カマも出さないで医師にやってるんですよ。
そう。医師にやってるやろね。
医師にやってるんですよ、扁桃腺も。払いたくないのよ、扁桃腺だって。
扁桃腺があるせいで人類は風邪で死んだりとかするのかもしれない。
だから、死なない門番みたいなもんよ。
うん。
ボコボコになるけど。
うん。で、扁桃腺がいなければ、誰もボコボコになるやついなかったっていう。
うん。
いや、わかんないんだけどね。
でも、切って捨てましょうって言うじゃないですか。で
も、切ってもまた喉腫れるっていうパターンもあるみたいじゃないですか。
どこが腫れてんやろうね、それ。
喉。
やっぱ、パブロンしかないわな。
ないよな、って。
うん、だからね、ほんまね、喉やって、風邪こじらして、寝込むこと多いですみたいな人、もうダメ元でパブロンちょっと試してみてほしいですよ。でも実際試した人が何人もいて、やっぱ効きますねって言ってる人いるから、僕勧めた回あったなって。その、二袋行くとか三袋行くとかってみんな、意外にしなかったでしょ。
用法用量守って正しくお使いくださいですか。
いや、俺はいつもバイバイで飲めたいろんな
こと。マジで。
だから体大きいから。
あ、いや、みんな多分死ぬと思ってるわけですよ。
死ぬないですよ。パブロン
50分。いや、容量守らなかったら。
死ぬやつ打てたら大変ですよね。ちゅうか、自殺するときによく睡眠薬飲むみたいな描写とかあるじゃない、ドラマとかで。
はい。
パブロンに変わってますよね、それやったら。こんなに飲んで
る。飲みやすい。
絶対潜在的にみんな命の危険感じてますよ。容量守る。薬の容量を守らなかったら。
そんなことないです、あれは。
うん、
あれは効かないようにするために容量用法守ってって書いてるんですよ。
ああ、そうそうそう。
ああ、
そう
だもん、そうだもん。
バブロンを一袋ずつ飲んでたらね、永久に効かないですよ。
だってビール一缶に守ってって書いてるじゃないですか、飲酒。なんか書いてませんよく。
一缶に守って
なん
て。
一缶とか、いやなんか、日本酒だったら一号みたいなのって、お酒は適度に守りましょうって。
はい。
あれ守ってますみんな。
え、守るわけないじゃないですか。
でしょ。
え、あれ守ってたらどうなるんですか。
健康。
健康。
ええー、やっちゃうでしょ。死ぬんでしょ。
そう。あれ守ったら死ぬ。
全然効かないんでしょ。
だから、パブロンとか、
はい。
ジキニンとか、そういうブロンとかも、
はい。
その、効果が出るまで飲むっていうのは大切なんですよ。
ああ、そうっす。だから、統合失調症ラジ袋で見てたけど、ちゃんと効果出る前に飲みましょうって。
うん。薬で。で、出なかったら他の薬変えてもいいかもしれないね。うんうん、その時に。
そうそうそう。
統合失調症の人はね、やっぱりやめるんですよ、勝手に薬を。
そう、勝手にね。
はい。大丈夫だからっつって。
薬とか飲んじゃうんですよね。
そう。
治るんですよ、たまたま。水素水飲んで。こういう時って。なぜか。だから効いたってなるじゃないですか。
うん。
だから効いたら強烈でしょ？
はい。
個人の体験は、
はい、
だって聞いたもんって、
うんうんうん。
じゃあもうみんなに水素水。聞くまで飲んでって。
だって、扁桃腺あるせいで、足がひび割れたりとかさ。
切ろう切ろう扁桃腺。
でも、扁桃腺、扁桃腺で、なんか、喉の奥まで、こう、入り込んでるものらしくて。
うん。
切るのむちゃくちゃ大変らしいですよね。
でも、風邪ひきにくくなるみたいな話もありますよね。だから。
なんでのじゃん。
いや、だから言ってるやん。扁桃腺のせいでひどいも
ん。だから、扁桃腺があるおかげで風邪で済んでるんですよ。
うん。
防御してんのか。
うん。
でも足ひび割れたりするんですよ。
そうそうそう、歩けない。
ひび割れてる程度でよかったじゃないですか、本当に。
じゃあ今、扁桃腺乗った人どうなっちゃうや。
もう足崩壊よ。
いや、好きってのって。で、僕も扁桃腺抑え込んでるおかげで、風邪で寝込むってことはなくなっちゃって。
うん。
昔ほんまに喉がね、全然1週間、2週間治らないよって。ずっと苦しいよっていうのがあったんですけども、今そのパブロンシンのおかげでなんか全然いけてますね、うん、
じゃあやっぱりなんか財布とかにパブロン1袋か2袋ぐらい入れてると振り出したいでも
そうそうそうあれですよなんか旅のお供みたいになってますね今
あれあの豚尾さんも俺も憧れる
うん
とりあえず開けたら、
うん、
洗面所に行って、
うん、
開けて、うん、ガラガラガラって薬出し飲むっていうアスピリン。
ああ、そうそうそう。
あんな感じでパブロン飲みたいね。
私、あと、たら、パブロン二つぐらいと、あと、適当に見繕って持ってきてもらおうかなって。
はい。もう全然喉腫れないね。はい。
ああ、もういい、もういいですから。あ
と一人で。
パブロンね。
あっという間に二袋飲んじゃった。
そう。なんにもない。
なんにもない。で、寝るかなーなんつってね。うがいなんかしながら、
いや、生でこれを聞けるとは。
いや、いやー、ほんまね、大事。喉腫らさないっていうのが、どんだけ大事かっていう。でもね、これ、今回、こうやって出てもらってるじゃないですか。
はい、もう次回も出てほしいし、ずっと出てほしいですね。
いや、無理やろ。いや、ね、その打ち上げの時に面白い話聞いてまして、
めちゃくちゃ面白いですよ。ちょっと、うん、話してた俺クリア朝日撮ってくるから。
あ、そうなんですか。
はい、
沖縄の戦時中の。
はい。
戦時中とか、あれ戦争終わってから。
あれは戦後ですね。
戦後の話ですか、ね、
直後。
うん。
終戦直後の話です。
終戦直後で、なんかいろいろこう、物資が。
そうなんですよね。ちょっとお話しさせてもらってもいいですか？
はい、はい、はい。あれ面白かったんで、
すいません。
ちょっとここで、皆さんに。衝撃的な話。
改めまして、私、吉郎と言います。
はい。
米八蕎麦というお蕎麦屋さんで。
そう、イングレス。
沖縄のね。そこで、ぜんざいを作ってます。
そう、ぜんざい。米八蕎麦やけど、ぜん
ざい。ぜんざいがいいよ。まあまあいいんですけど。
うん。
まあ、この話は、ま、僕がまた、ポッドキャストやってるんですけど、それでは言った話なんですけど、はい、それを痛く気に入っていただいてですね、
はい、
お二人、
はい、
お話してみようかなと。
天才ですよね。
うん、
これはまた僕が経験した話じゃなくて、僕がバンドをやってて、その、ま、メンバーであるギターの方から聞いた話なんですが、この人のおばあちゃんがですね、終戦直後、
うん、
あ、住んでた村ですね、
うん、
まあ飯がないと、食い物がないんですよ。何にもない、
うん、
何にもないんだ。でそれでですね、まあ、要するにその辺に生えてる草とか食ったりもするんですけど、うん、たまに少し遠出するとですね、
うん、
米軍の、
うん、
支援物資がですね、この未回収のまま落ちてるのがたまにあったらしいんですね。
は
ぁ。それなんかまあ、なんつうか箱みたいなのに入ってて、
うん、
大きく落としたかどうかはよくわかりませんが、まあ、開けてみると、その中にまあ、なんか飯とか缶詰とかなんですかね、そういうのが入ってたりすることがあったみたいで。
うん、
で、まあ、ある時、もう、ついにもう飯食うのがないぞってなって、
うん、
前の救援物資みたいなのあるかもしれないから、また探しに行こうってことで、
うん、
結構遠いところまで探しに行ったらしいんですよ。
うん、
したら、その救援物資らしきものがあったんですよ。
うん、
落ちてたと。で、これ持ってみたらめちゃめちゃ重いと。
うんうん、
やべえ、この重さは、村人何人が何日食えるかどうかも、もうすごい量だと。
うんうん、
いうことで、一旦村に戻って、人手を増やしてですね、それをもう、うん、このめちゃ重い救援物資をもう引きずって村まで持って帰ったんですよ。それで、村のみんなを呼んでですね、
はい、
俺は取ってきたと、
うん、
救援物資、うん、この飯をもらってもう拾ってきたと、
うん、
みんな、
うん、
安心しろ、めっちゃお前の今から食わしてやるからなってことで、
うん、
みんなでこの救援物資をバゴンバゴンと開けたわけですよ、
はい、
開けてみたらですね、中に入ってたのは全部銃だったんですよ
救援物資ですね
救援物資は武器だったんですよ。武器と弾薬って言うんですかね。
うん。
うん。
これ見た瞬間、お腹空いてるみんなが、やべえって思ったらしいんですよ。で、なんかもしこっちに兵隊とかが来て、お前らこれなんでこんなもん持ってんだってなったら、もうめんどくさいし、ややこしいし、何されるかわからんから、
う
ん。
そうですね。やられる前にやるってなります
よ。そう。そんなことが起きたって困るので、これを、
うん、
埋めたらしいんですよ。そのおばあちゃんの家の敷地に。
まだ埋まってるんですよね。
埋まってます、これ。はい。まだ埋まってます。
何かあった時は、これを掘り返して。
そうそうそう。もう何でもできるぞ、こっちは、みたいな。
結構な量ですよね。
結構な量だったみたいですよ。
ギャングな結成できるくらいの。
もう、まあもう本当に、もう皆さん、もうその時もうみんな、お腹空いてたことを考えると本当にかわいそうだなと思って。
いや、これで食料をってことなんじゃないですかね。
どうなんですか、
救援物資だから。
うん。
武器満載で。
武器満載。
食い物は一個も入ってなかったらしいです。
いやー、なんかすごいですね、やっぱりその沖縄の。もうだって、人がほとんど死んでしまったみたいな話ですもんね。
うん、
その後に、そういう救援物資がそこをかしこにあったっていう。
その人たちに向けたものかどうかはやっぱりわかりませんが。
もう米兵に向けたものが放置されてた
可能性。なんかヘリから落としてたんじゃない、
うん、なんか取り忘れとかなんかそういうのみたいな話してましたけどね。
うん。うんうん、すごいなぁ。それが今でもありますって。
今でも。
今でも。
どっかに。
場所も分かってます。そうです。次回用車がそこに止まってるんですよ。駐車場っていうか家の駐車場になってるんですよ。
はぁ、あ。はぁ、
あ。だから意外となんか沖縄の。
うん。
ニュースとかでよくやる、ここで不発弾見つかりましたとか、
はいはいはい、
そういうのの中にはもしかしたらそういうのがあるのかもしれないですね、その住民が。
あ、埋めた。
やべえのを見つけたみたいな。そう。これはちょっと見なかったことにしようっつって、
うん、
ご飯と思ったら爆弾だったということで埋めたっていうのがあるのかもしれないですよ。
ああ。
あると思う。
言えるかもしれない。
で、埋めたところも歌気になる。
不発弾ちゃう不発弾やからね。
だってこれなんかあったもん。メキシコ、南米かアフリカどっかで、
うん、
海からめっちゃなんか、すごいコンテナみたいなのが流れてきて、
はい、
開けたら、
うん、
なんか光る液体みたいなのがあって、
はい、何それ。
それみんなで塗って遊んでたら、実は放射能でそれ、核の。
ああ、その、なんかあれですよね。呪いのネックレス系のやつですよね。
そうそうそうそう。都
市伝説のあのパターンの、なんか、知らず知らず放射能のものを。
ずっと放射線がすごかったみたいな。
うん。
う
ん、あ、あるわな、そういう話。
なんか、歌木も、うん、そういう毒、ほら、沖縄の基地の地下にめっちゃ毒のドラム缶とか埋めてたみたいじゃん。
うんうんうん。
ああいうのが歌気になってるんでしょうね。
そうなの？
だから、そこで、うとうとうとうとって拝むと、その毒でトリップして、うん、あーって見えるみたいな。いや、絶対、ほら、なんか死ぬカーブとかってあるじゃないですか、山で。めっちゃ交通事故。理由がある、あるじゃないですか、意外と。そこの道路だけサンゴがめっちゃ使われてたとか、道に。だから滑りやすいとか。
ああ。
ちゃんと物理的な理由があるんですよ。でも、そういうのが分かるまでは都市伝説でしょ。なぜか死ぬって。じゃあもう後付けで幽霊の話ができてきて、そっちが有名になっていくけど、実は、そこの道路をこの回収するときにサンゴ礁いっぱい使った道路だから、滑りやすいみたいな。特に雨の日だって。だから事故を起こす確率が高いと。
普通に危険なところや。
そうそう、危険な、だから、ね、ドラム缶とかめっちゃ埋めてる。まだ沖縄にいっぱいあると思うのよ。
うん、
そういうところ、
うんうんうん、
は、なんかやばい、心霊スポットって言われるところ、意外とそういうことの可能性もありますよね。ーキークルーとか、うん、めっちゃ吐き気するとかって、うん、純粋にそういう毒で、めっちゃなんか気分悪いって。
でも、俺は、ちょっとユタに関してはですね、少し、なんか、俺の説があってですね。
はい。
統合失調症なんじゃないかっていうのがあるんですよね。ユタは。
それ言ってしまったら、
もう。それ言ってしまったらもう、もうこっちもやってられないんですよ。看板も出さずに必死にやってる。
これはですね、やっぱり、その、ユタになる時の、ほら、症状を神だわりっていうの知ってます？
え、知らないです。
はい、でも、知ってるけど、説明お願いします。豚尾さんのために。
神だわりっていう症状になるんですよ。これってやっぱりいろんな、霊の声が聞こえてきたり、霊が見えたりとか。
なんすか、
そういった症状が。
ユタの免許みたいなもんですか？
免許っていうか、まあ、通過儀礼っていうか、その神だわりっていう状態を経て、ユタになるっていうのがあるんですよね。
それどんな状態なんですか？
それがですね、だから要するに霊の声が聞こえる。で、霊が見える。
うん。
で、なんか、将来のビジョンが見えたりとか、
うん。
なんか、そういうことなんですよ。で、それって、だからちょっと置き換えると、ただ幻聴が聞こえる。幻覚が見える。
うん。
とか、その、妄想で未来を。
妄想、未来を。
っていうことは、未来を妄想じゃなくてもいいんですけど。
そういうのがあるんですよね。で、それ、やっぱり、なんつうか、昔からそういう症状を神だわりと言って、うん、それ、その時はやっぱり精神科に連れて行かないで、やっぱりユタに見せに行くんですよね。
はい。
あ、じゃあこいつ神だわりだから、まあ預かって修行するわ、みたいな、なんかそんな話になるんですよ。
はいはいはい。
うん。
まあ、で、それで、多分、なんつうのかな、それで、その、こじらせるというか、
うん、
ちょっとわかりませんが、その病気、もし精神病だったとしたら、それを感知せずにそのまま、ユタの仕事に、プロのユタになって、
はい。
で、なんかその幻聴幻覚が、まあそのまま見えたままになっている可能性があるんじゃないかな、みたいな。
あ、まあ、プロ統合失調症みたいな。
そうそう。わかりませんが。
まあそういうことなんでしょうね。だから、医学的な、判断で言ったら統合失調症なのかもしれないし、オカルト的判断で言ったら神障りなんでしょうね。
うんうんうん、そうなんですよ。
で、医学的には治さないといけないものやけど、オカルト的にはそれをもっと促進していこうっていう。
うん。
うん。で、それでやっぱりその神障りになるのはやっぱり上からの指示だっていう話もあるんですよ。
え？
この上っていうのはまあ霊界みたいなもんですね。
ほうほうほう。
そこからまあ指示が来て、お前は霊感っていうか霊力が高いから、その、ユタになりなさいっていう指示が下ってですよ。で、それで神だわりっていう状態になってるっていうまあ考え方があるんですよ。
選ばれし者。
そうですね。 で、それを断り続けたら、
うん、
病気になるんですよね。
え？いやー、もうそんなんいいですから。いやー、そう、神沢とかもそういうのになりたくない。ユタとか興味ないですからって
言
い
つけたら。ノーユタですとか言っても、
うん、
なんかですね、その人が病気になったり、なんか、家族にマジで不幸が起きたりとかっていうことがあるみたいな、そういう話になってくるんですよ、これって。これがまためちゃめちゃ面白いっていうか、
うん。脅迫じゃないですか。
なんか、すごい興味深いんですけど、はい、うちの友達にまた、本当に、こういう家系のやつがいてですよ。
はい。
そっちのおばちゃんはやっぱりそのユタ病みたいになってるんですよ、ね。
何ユタ病って。
そうです、断り続けたために。
あ、断り続けてしまったんや。
そうそうそう。そうなんですよ。
で、断り続けた場合はユタじゃなくてユタ病になるね。
ユタ病
なるんです、なるんです。でもこれって、だからネットで検索したらすごい出てくると思うんですけど。
ユタ病で。
面白いっすよ。だからとっても。
その断り続けたら病気になるっていうのも、その世界に突入しても、いわゆる精神的には病気ってカテゴライズされるような人になるわけでしょ？でも断り続けたら断り続けたで。
カテゴライズはしてないっすよ、普通の人は。ユタだっていうことで、尊敬するっていうか、
で、ユタ病ってどういう症状なんですか？
精神病って言ってるの、ちょっと俺がそうじゃないかっていう仮説を言ってるだけであって。
うん
うん、ただ、世間一般的には、そのユタの人は、その精神病だって思ってる人はいないですよ。それは。
その断り続けた場合のユタ病っていうのはどういう病気なんですか？
これですね、白血病に近いらしい。
そういうのが、発動するの。
もう死ぬ一歩手前みたいな。
はい。はい、そうなんですよ。
気狂う。
今、俺笑って言ってますけど、そいつから友達が聞いたときには、まあ結構、こっちはもう、ほんとマジの家系なんで、うん、深刻にお話が聞いたんで、俺もその時は本当に深刻に聞いたんですけど、
うん、
いや、要するに、なんていうか、俺もいろいろそういうのに興味があるから、
はい、
そこでまあいろいろ考えてみると、まあちょっとおかしいかなと思ったりすると、ププってなるけれども、とにかくなんか面白いんですよ。こういうの。
いや、面白いっていうか、なんか、むちゃくちゃじゃないですか、それ。
いや、まあ、そうなんだけど。
なんか、統合失調症になるか、白血病になるか選べ、みたいな。
そら、どっちも嫌だ。
なんかね、そういうところがあるんですよ。
素直に言っておけば、こんなことにならなかったのに、みたいな。
そうなんです。マジで親戚も死んだりしますからね。
え？
だから、断ることによってですよ。
親戚が死ぬの？
まず、自分に被害が来るのが最後だっていう話もありますし。
何それ？
いろんな話があるって、もうちょっと俺もまあ、分析できないんですけど。
うん。ユタってそれほどまでにも恐ろしいものだった。
やっぱり、伝統あるもんですからね。
伝統って怖い。
そうですよ。ユタはやばいですよ。
マジでやばいですよ。
俺のおばさんも、
はい、
もうユタなんで、いや、ユタ大好きなんで、
うん、
何かあったらユタにそうだな。
そう、ほんとそうです。うちも。
すべてユタ。
伝統戦晴れたっつったらユタみたいな。
うん。あ、これね、あんたの先祖がね、って。あれもしかして、あれじゃないのって。最近結婚してない子供って。うん、あ、してないです。そうよね。してないと思ったよ。わかるよって、してないよねって。
はい。
この人何でも知ってるわ。いや、本当にね。でもね、沖縄はね、
うん、
もうユタ社会ですよ、本当に。
本
当ですよ。
だって僕が飲み会とかでユタのことを、うん、とか幽霊のことちょっとバカにした風に言うでしょ、いつものように。
幽霊のああいうオカルトのやつとかって気をつけるってブログに書いたりとかするぐらいの。
そうそうそう。好きなんだけど、
うん、
好きと気をつけるのは違うから、
うん、
まあだから面白半分で、シャレコは見るような感覚で見た方がいいよみたいな。
うん
うん、
今回の創作も面白いなって。
うん、
だけど結構ね、飲み会で言うとね、惹かれる。あんまり言わん方がいいよって、こういうことって。
うんうん、
結構心配にされる。
うん、本当にそうです、それは。
あんまり今の方がいいよ、大きい声でって。
どんなことが起きるか分からへん。
だって、白血病にされるんです
よ。そうそうそう。しかも、その親戚からどんどん死んでたりとかするんです
よ。そうそうそう。自分は知らない。
そう。最後に白血病なんですよ。怖いでしょ、これ映画的に考えたら。
何それ
呪いで考えたら怖いじゃないですか、これ。マジで。自分だけに呪いが来るんじゃなくて、周りに呪いが来て。
うん。
それで、最終的に自分が白血病になるって、めっちゃやばいでしょ、これ。
なんかリングとかそういうのに近いじゃないですか。
うん、
も
う
断れない、
うん、
断れない感がすごい。
いや、俺の認識では断れないですよ、これ。
いや、でも、ユタはね、いっぱい本も出てるしね、歴史もあるしね。
うん、
戦前からいるしね。
え、そのユタ病。
琉球王朝から言いますからね。
うん、
そのユタ病っていうのも、ちゃんとその、本とかになってんのかね。
多分なってるかもしれない。
その情報とかによると、うん、要するに、精神病院というか、その、心療内科とか、そっちの先生も、この、
うん、
神だわりに関しては、造形が深いらしくて。
うん、ああ、やっぱり研究がそれなりにされてる。
どうか知りませんが、ユタを進める場合もあるっていう話を聞いたことがあります。
もうな、それでいいからって。
うん。あ、こっちじゃないな、みたいな。うちじゃねえな、みたいな。
ああ、もうこれはもうユタよって。
ユタなんだ、うん、ユタ案件だな、みたいな感じで、ユタを進めるっていう話も、これは今結構有名な話ですね。
あの、ドクター林とかでも必ずしも否定してへんかったもんね。
うん。
あの、もうそういう非常に危険ではあるけども、もう行くならしょうがないみたいな。
うん、そうそうそう。
もう私のあれではありません、みたいな。
行って治るんだったら行った方がいい。
いい意見だと思います、それ。
行った方がいいけど、私は何の責任も持ちません、みたいな。稀にあるようです、みたいな、それで治ることになって。もう、何の保証もない世界ですからね、そっち側はね。
うん。
なんで親戚から順に死んでいくんだもん。
そう。断ったら
でも、
衝撃。
でも、普通は自分が生きてる限り親戚から順に死んでいくんですよ。
まあまあまあ、そうっすね。
うん。
それ言っちゃおしまいですよ。
いいなぁ、心霊スポット行きたくなってきた人
なんでやねん。
え？
なんでよ。
え、だって、ゾクゾクしません？
え、その周りから死んでいくみたいな。
だから隣で、
うん、
あ、やばいとかって言われたら、
うん、
あんまりこれ以上行かん方がいいかもしれないとか。
来たってなる。
来たってなるでしょ。あ、マジマジって聞いて、うん、なんか、あ、俺車で待ってていいって。おーってなる。
いや、だからそういうキャス
ト。で、絶対に言うわけよ。
うん、
帰りに。
うん、
俺、あんまり、あの時だから言わんかったけどって、うん、実はモテちゃんのところにめっちゃ来てたって
。うん。後で言うよね。
そう、後で。だからね、天才なんですよ。話上手。
話上手とか。今って、
後で言われる。
モテちゃんのこの辺にここいるよとかってあんまりないですよね。
ない
ここにこんな感じでこういるよとかってない。
じゃあ言わない。もう思わせぶりで、
うん、
俺はいいや。
まあ、それ、よく考えると卑怯もんですね。な俺らをそのまま外に行かして、自分は車の中で待っててって。
うん。
で、俺なんであの時行かんかったかわかるって聞くの。
そうそう
そう。もう、続々するでしょ。
いや、だからそういうキャストって重要じゃないですか。
うん。ドラクエで言えば魔法使い、戦士、僧侶みたいなもんや。
で、帰ってきたら帰ってきたで、近所のおっさんとかがあれでしょ、
うん、
あそこ行ったんかとかって言ってくれればいいんでしょ、
何注文連れてきたんやって。で、俺の先輩に、
うん、
めっちゃ霊感強い人いるから一応今から連絡取る。
何やその一応って。なんで連絡取れんねん、もうそんな。
今 LINE だから。
あ、LINE でね。
うん。でも、もう、ああ、先輩見てるかって、もう LINE から先輩来てるって先に言って。もう先に来てるみたいな。先輩が超やばくて、俺には手応援から、
うんう
ん、何々さんのところを紹介するからって。
だからもうそういうの揶揄してっ ったのがあの白石監督のカルトとかでしょ。
そう。
次から次へとこの笑す、あの、辿っていくみたいな、霊能者の上の霊能者みたいな。
で、何々さんから LINE が来て、LINE グループができて、
うん、
あ、本当に大変なところ行ったねって、うん、あれ、電波が、あれって、
うん。
だって今はね、スマホだから LINE で除霊よ。
じゃあ LINE に数星行って。
数星行って送られてくる。見えてますかって。
あそこ、スーセイはね、めっちゃ効くんですよ。
え、そう
これあの前、うん、モテラジで、ほら、その、てっちゃんさんがやった時ね。
はい。
はい。
あの、めっちゃ爆笑して、俺。
ほうほうほうほう。
その真似が。
ノーマクサンマンダーバーザーエンダーバーザー。
そうそうそうそう。
タルンタラタルカンバスイッセイ。
これ、俺あの、嫁が妊娠して、もう、つわりでひどい時にこれやったんですよ。大爆笑してくれて。
なんか
本当に。
ハンバーガーとか食べてませんでした、奥さん。
食べれないんだけど。いや本当にもう辛いっつう、なんかもう俺が喋りかけてもさ、もう鬱陶しいみたいな感じになってたんですけど、
うん、
座りだから、
うん。
その時にね、てっちゃんさんのこれを思い出してもね、スッってずっと言ってたんですよ。
はい、
いや、何それっつっても、ね、笑ってくれてね、元気な子供産みましたよ、これ。
それは、
やばい、聞くのか。
やっぱ聞く。
めっちゃ聞く、あれ。真面目にやったら。真面目にやればやるほど、あの、
やればやるほど。
コミカルさが伝わるっていうか、あ、いいんですよ、あれは。
は
でも YouTube で探せばいっぱいあるんで、不動明王神言は、高速とかもあるんで、高速不動明王神言とか。
うん、あとあれもやった、あの、てっちゃんさんがさ、ほら、なんかフォアグラだっけ、なんかアヒルに食わすまね。
はい。
あれを嫁にやったらもう本当に座りが楽になったさ、グモモモモモモって言ってたさ、てっちゃんさんが、昔。
なんてフォアグラ
フォーグラだっけ、あの、アヒルにめっちゃ食わすの。
うん。
はい。あの、そういう動画ありますよね。かわいそうなやつ。
そう。それを、てっちゃんさんが真似してたんですよ、昔。
食わされる。
うん。
アヒルの真似を。
アヒルの真似を、俺が。
もももももももも。
そんな感じだよ。
それを、だから、嫁にやったら、もう、座りが楽になってね。本当に。よかったっすよ。
モテラジは座りに効く。
そう、聞く。モテラジでやってることを、なんかその真似すると、あの、座りに聞く。
でもあの、北京ダックだの、そういう、なんですか、フォアグラだのっていうの、ブラッドスポーツですよね。
いや、だから、あの、あれでしょ、残酷度の話でしょ。
そうそうそう。
それ言ったらさ、チキンナゲットとかさ、
うん、
L チキとかが一番残酷じゃないってなるんだけど。
ああ、残酷じゃないよね。
鳥の形が一切わからんから。
そうそうそうそう。
混ぜまくって。
もう天ぷらみたいなもんですよね。
そうですね。しかも小麦粉天ぷらみたいなもんでしょ。
うん、グルテンフリーではないっていう。
グルテン。
満載って。
満載。
じゃあ、とりあえず一旦ここで。
はい、トイレ行ってきます。はい、関西ラジオ商店街ラジエイド。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。